どうも、Kです。今日のテーマは、自分の現在地を知るための3つの行動というテーマでお話しします。前回、目標なんていらないという話をしました。じゃあどうすればいいのと思うかもしれないので、それについての音声を取ります。それはですね、まずは自分の現在地を知ることから始めることをお勧めします。この現在地は客観的に自分のことを見るということなんですよね。この間、職場の子が仕事の休みを取っていたので、どっか出かけるのという他愛もない話をしていたんですけども、すごく驚愕したという話をします。その、休みを取る理由がですね、みずほ銀行のキャッシュカードの IC チップが調子悪くなって、それでお金を引き出せなくなったから休みを取ったみたいなことを言っていたんですよね。で、なんでそれで休みが必要なのって思うじゃないですか。で、そうやって聞いてみたら、いや、お母さんがそれは銀行に直接行かなきゃダメだよって言ってたからって言うんですよ。お母さんみたいな感じなんですけど、いや、そもそもあんた21歳でしょみたいな。しかもミレミアム世代じゃんみたいな。で、しかも未だに大手銀行使ってんのみたいな。で、現金こまめに下ろしてんのかいみたいな。いろんなことがですね、一瞬にして私の頭の中を駆け巡ったんですけども、それはいいとしてですね、一番驚いたのが、一番有力な情報源がお母さんという事実に驚愕したんですよね、何よりも。で、この子はですね、前に、今までの人生で一冊も本を読んだことがないと言っていて、この検索力のなさ、質問力のなさ、知的好奇心のなさ、これに、本当にびっくりしてですね、しばらく、余韻に浸っていたというか、びっくりしていたんですけども、こういう、人っていうのは、情報をですね、外部から注入されるのを待つ、もしくは、直近の必要な情報を、身近な人に尋ねるか、なんとかググる程度に収まっているのかなという感じですよね。で、こういう状態っていうのは、これはの良し悪しっていうのは別に私はどうこう言うつもりはないですけども、この状態っていうのは完全に自分の現在地が分かっていないという状況なんですよね。周りを見ようともしていないということです。もしですね、自分の現在地が分かっていたとしたら、この子はですね、そのままの自分でいいと思うはずがないんですよね。一番信頼できる情報源お母さん、で、しかも大手銀行のカードが使えなくなったからって平日に仕事を休んでまで銀行の窓口に行かないといけないと思っているというこの現在地ですよね。私は、客観的にこの子を見れているので、この子の現在地が、私の主観からですけども分かります。すごい場所にいるなという感じで見れるんですけども、この子は、完全に自分の現在地分かってないですよね。なのでですね、絶対に分かっていない。もし分かっていたとしたら絶対にこのままの自分でいいと思うはずがないということなんですよね。だからやりたいことが見つからないって言ってる人は、私も含めてなんですけども、知らないということを知らないという可能性が大いにあるということを思い知らされた一件でした。別に見下して、この子を見下して言っているわけでもなく、私も含めてですね、どんなに知識が豊富な人という人でも、知らないということを知らないと、それはそれですごく、大変なことなのではないかなと思ったんですよね。だから自分の現在地を知るということは何よりも重要だと思います。昨日も話したんですけども、無理やり目標をひねり出すことよりもですね、何万倍もこちらの方が大事だと思います。自分の現在地とは自己評価のことですね。自己評価とは客観的に自分を見ることなんですけども、例えばテストで何かに合格したいと、何かの資格を取りたいと思ったなら、過去問題とかを解いてみて、不得意なところとか不得意科目みたいなものを見つけなければテストに受かることはできないですし、例えばナンパに成功したいなと、ナンパして、女の人と遊びたいなと思った場合にはですね、自分がイケメンの部類なのか、それともイケメンじゃない部類なのかということをですね、客観的に判断して戦略というものを考えないといけないですよね。じゃないと、イケメン風なナンパの仕方をして、ダダ滑りをしてしまうみたいなことになりかねないですよね。ナンパで例えるとちょっと分かりづらいですけども、 うん、自分、まあ人はまあ自分一人だと客観的に自分を見れないということなので、例えば無人島で一人で暮らしていてもですね、自分がイケメンなのかどっちかというと、イケメンじゃない部類なのかみたいなのも絶対わからないですし、自分一人で他人からの反応がなければ自分が、積極的なのか消極的なのか、まあ明るいのか暗いのか、オタクなのかオタクじゃないのかみたいな、どんな人間かなんて分かるはずがないんですよね。だから人と接することで自分という人間が分かってくる、だからこそ現在地が見えてくるということなんですけども、まあ自分を適切に知るためにはコミュニケーションが必要ということなんですけども、でもですね、こんな時代なので、いろいろこうコミュニケーションを取る方法っていうのも限られてきますし、第一ですね、相手が大人ですごく、人格的に優れている人の場合はですね、態度とか表情とかそういったことから、反応を見つけてですね、本当の自分みたいなことを、見つけることはなかなか難しい、という場合もあると思います。なので、知らない自分を知る、何も知らないという自分を知る、知らないことを知るみたいなことのために、自分一人でもできる、エクササイズというか、自分の現在地を知るためにやった方がいい3つの行動というものがあります。1つ目が読書、2つ目が新しい体験をする、3つ目が文章を書くということです。1つ目の読書、これはですね、自分が何を知っていて何を知らないのかを知るためにもですね、読書はすごくおすすめですよということです。単に、知識が増えるということだけではなくてですね、知らない自分を知れるということです。例えば知識だけじゃなくてですね、例えばどっかに出かけて音楽が流れていて、あ、この音楽知らないな、でもすごくいいなと思ったとしたらですね、その、自分が知らなかった音楽を知らなかった自分ということを知ることができますよね。言葉にするとややこしいですけど、当然といえば当然なんですよね。だからこそ、知識を得るためでは、知識を得るためだけではなくてですね、知らない自分を知るということのためにも読書というものはすごく重要ということです。だからこそ現在地が分かってくるということですよね。で、2つ目、新しい体験をする、これはですね、単純にやったことないことを体験するということもすごくいいんですけども、例えばスカイダイビングをしたいとか、してみるとか、ギャンブルをしてみるとか、すごく高級なレストランに行ってみるとか、高級車をレンタカーしてみるとかっていう、なんかやったことない体験をするっていうことでももちろんいいんですけども、まあお金も時間もかかりますし、今は時期が悪いですよね。なので読書と同じで知らなかった自分を知れるということが大事になってきます。基本的には、今まで自分が知らなかったことを読書で知ったら、そのことをですね、実際に自分で試してみて体験してみるということがおすすめです。大げさに考えることはないんですよね。例えばコミュニケーションの本を読んで、それまで知らなかったことを知ったとしますよね。そしたら次の日にすぐ実践、それが新しい体験になります。例えば、店員の作り笑顔、店員というか、人の作り笑顔っていうのはすごく、実は最高の、サービスだった、最高の、ものだった、与えてくれているものだったということを知ったとしますよね。作り笑顔っていうのはやっぱり面白いことがあって笑っているわけではないので、すごく価値があるよということなんですけども、この、笑顔の店員に出会ったとしたら、それは確実に作り笑顔なので、素晴らしい笑顔ですねと言ってみるみたいな感じですよね。これだけで新しい体験になります。だって絶対にほとんどの人は言ったことないですからね。笑顔がいい人がいてもそれは当たり前のサービスだと思っていますよね。だけど本を読んでですね、それは当たり前のサービスではなくて、すごく最高の、何者にも代え難いサービスだったということを知ったとしたら、それに対するアクションをしてみるということです。本当に作り笑顔ってすごくて、なんか作り笑顔っていうとネガティブなイメージなんですけども、そんなことないですよね。男の人、これ聞いてる男の人がいたとしたらですね、あなたは1日に作り笑顔を何回しますかと言ったところで、多分1回か2回ある人が、珍しいぐらいのレベルだと思うんですけど、だって別に面白くもないし、別に接客してる人でも笑顔じゃない接客してる人もいっぱいいるし、お客のためにわざわざね、そんな笑顔なんて提供する必要ないでしょと思う人が大多数なのに、作る笑顔の人がいる、これ本当素晴らしいことなんですよね。本当は、1000円でも2000円でもチップの、一つでも渡してあげたいぐらいなんですけども、日本でチップを渡すとなるといろいろめんどくさい、場合もあります。店員さんは上司に報告しなきゃいけないのかなと勘ぐること自体こっちもめんどくさいので、そういった時はですね、言葉という素晴らしいプレゼントを渡してあげればいいと思います。素晴らしい笑顔ですねという言葉をかけることです。 なんかすごいいい助手っぷりですねとか、なんかそういう一言ですよね。こういうことを、何かで学んだとしたらすぐに行動を起こす、これが、めちゃくちゃ新しい体験になります。これでですね、自分がどういう感情を抱くのか、どういう、なんだ、どういう思いを抱くのかみたいな、そういう自分を知れる、知らなかった自分を知れる、これがすごく大切になるのかなと思います。で、3つ目、文章を書く。まあ本を読んで知らないことを知って、知らない自分を知ってですね、実践して、まあさっきみたいに新しい自分を知ってですね、今度は文章を書いてみます。そうするとそれを見ることで客観的に自分を知ることができるんですよね。まあ、こういった音声でも一緒です。喋るとか書くとかっていうこと自体も大切なんですけども、アウトプットとして情報発信として大切なんですけども、それを聞き直して自分を他人のように俯瞰してみるということがすごく大切になってきます。客観視することに意味があるということですね。大量の情報がはびこる世界だからこそ、今の自分がどう考えているかということを確認することが大切ということです。作家のチャールズ・ブコウスキーが言っていたんですけど、自分が書いている言葉が完全なる狂気から身を守ってくれているという言葉を残しています。自分が書いている言葉が完全なる狂気から身を守ってくれているという言葉を残しています。自分の現在地を知るためにやるべき3つの行動というものを話してきました。読書、新しい体験をする、文章を書くという3つです。まあ知らないということを知る努力をしていれば、まあそのうちやりたいことも出てくるかもしれないので、希望を持って自分を知る、現在地を知る、知らない自分を知るということをやっていただきたいと思います。今日は以上にしたいと思います。ありがとうございました。